かせられないラジオ。
聞かせられない。
聞かせられないラジオ。
聞こえないラジオじゃないよね。
聞かせられないラジオ。
聞かせられないラジオ。
NBC 長崎放送アナウンサー林田重勝です。
村山仁志です。
ひからじさんだよ。
聞かせられないラジオで す。揃えて揃えて。極めてオタクオーバーフォーティーのオタクな男2人がサブカルチャーをディープに語り合います。
今日は美少女もいるよ。
こんな話簡単には聞かせられません。
マジ聞かないでよね。
ちょっと林田さん、
はい、
来ちゃったの今週も。
随分また笑ってますね村山さん。
びっくりした。本当に木原さんが2週続けてこの番組に来ちゃうなんて、スタジオに来ちゃうなんて、ちょっと興奮ものですよ。これは
目の前にいます。先週についてのスペシャルバージョン、強敵をスタジオに迎えています。
だから美少女も一人いるんだってば。
聞かせられないラジオ。
はい。聞かせられないラジオ。
聞かせられないラジオ。
あのすみません。
聞かせられないラジオ。
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 聞かせられないラジオって。
聞かせられないラジオ。
そうじゃなくって、聞かせられないラジオって何なの。
聞かせられないラジオですから。
聞かせられないラジオだよね。
聞かせられないラジオですよ。
聞かせられない。
聞かせられないからね。
そうそう、
聞かせられない。聞かないでって言ってるのに。
電撃ホビーマガジン副編集長木村学さんが長崎に襲来中。
いやー、電ホビ副編集長木村学さん、ようこそスタジオに来てくださいやがりまして、ありがとうございます。
歓迎してんですか、どっちなんですか。
あ、じゃあさ、
はい、
というか木村さん、こんにちは。
はい、こんにちは。
こんにちは。
前回ね、対決しましたよ、この番組で。去年の夏に続いての第2回の対決でした。去年はバンダイチャンネルライブ上でガンプラ早組ライブしまして、木村副編と私が対決しまして、林アナウンサーが熱く実況しまして、1万4000人が見守る中、勝負は私の大敗に終わりました。
はい。
そして、再対決を熱望していたところ、なんと今回は我々のホームグラウンド、長崎放送7階第1スタジオに木村副編が乗り込んできちゃいまして、ようこそ来てくださいました。
はい、来ちゃいました。
そして、はい、前回の対決の結果は、
木村さんが6分40秒台、村山さんは7分30秒台、およそ1分の差をつけられ、木村さんの逆転勝利。
実は途中村山さんが2度ほどリードした場面があったんですよ。
そうなんですよ。
ええ、しかし最後の追い上げすごかったですよ。
うん、
あっという間、やっぱりこう武器の部分でちょっと村山さんもたついた部分がありましたね。
ちょっとね、あのニッパーを反対側に持っちゃったんですよ。
ええ、
木村さんもそういうことってあります？
急ぐとありますよ。
あ、やっぱり、
はい、あります。
あのハサミってあのどっちの方向で持っても、あ、まあまあそうか、一応指を入れるところがあるのか、あのハサミってあのどちら側も同じ刃の形をしてるんですけど、ニッパーは違うんですよね、うん、表と裏があって、そこをきちんと合わせないと失敗してしまうので、私ねちょっとね勝ちを焦りすぎましたね。
やっぱりリードすると、うん、追われると思うと焦るのかな。
そうですね、そのあたり、あの元高校球児の木村さんにはよくわかる心理なんじゃないですか。
そうですね、追いかけられる方がやっぱり、だから例えば1対0でリードしてる方が怖いですよね。
あの
追っかける方が楽です、0対1で、はい、
しかし今回は随分と木村さんも焦ってるように見えましたけれども。
そうですね、あの危なかったですね。はじめあのやっぱり罰ゲームが非常にインパクトがある。
船虫を背中から入れられる、
入れられるという、
額に貼り付けられるという。
そうなんですね。それを組んでる間にずっと船虫がこうカサカサカサカサこう頭の中で動いてて、もうそれがすごく頭から離れず、あの震えてこうゲートにニッパーが入んなかったですね、初めは。
そっか、もうちょっと船虫で押せばよかったな。
でもやっぱ集中し始めるとね、やはりそこは寿司職人の異名を取る木村さん、正確無比にどんどんどんどん切ってって組み立ててましたよ。
いやもうね、精密機械のようでしたよ。
早かった。
もう俺は涙を流さない。 ダダダって感じでしたよ。
ロボットだから、
マシンだからね。
マシンだからね。実際組んでみて村山さんどうでしたか、ケストレルは。
これはですね、
はい、
ラジオをお聞きの特にプラモデル初心者の皆さん、
うん、
簡単です、
はい、
すごく簡単に組み上がります。私が7分40秒木村さんが6分40秒で作りましたけど、
うん、
大抵の方が木村さんこれ15分かからないですよね。
かからないですね、はい、
だけど完成するとすごく精密によくできてますこれ、
うん、そうですよね。
だから超初心者の方から、プロ級の腕の持ち主の方まで非常に間口が広い大きいプラモデルだと思いますね、これは。
それがなんと特別付録ですからね。
電撃ホビーマガジン5月号特別付録ガンプラケストレルでございます。今回のプラモデル対決の、課題となった作品でございますけれども、ゼータガンダムの公式外伝アドバンスオブゼータ時に抗いし者の主人公機であります。ストーリーは小説家神野純一さん、これまで地上編の小説が4冊、さらに先週宇宙編1冊が出版されました。
はい、
これが木村さん、はい、小説が面白いですねこれね。
そうですね、いわゆる登場人物がすごく魅力的なのと、非常に悲しいストーリーでもあるんですよね。その悲しい中でモビルスーツ描写も非常にリアルで、ケストレもすごく、かっこよく動き回りますし、
はい
はい、
ケストレルというのはティターンズに協力するニュータイプ研究所が開発した強化人間用ガンダムタイプモビルスーツです。しかし反地球連邦組織エウーゴに接収され主人公バンの機体となります。ケストレルのデザインは間垣亮太さん、特筆すべきは全くオリジナルの機体で他のどのガンダムにも似ていませんね。はい、ちなみにケストレルというのは小型のハヤブサという意味でありますが、劇中でも非常にトリッキーな魅力的な戦いをしますね。
そうですね、もともとがこれ強化人間専用に作られた、ガンダムですね。オークランド研究所というニュータイプを研究してた、ところが開発した機体なので、そういう意味で本来ならね普通の人間が乗れないぐらいの、いわゆる、まあ、高速で動く、モビルスーツなので、そういう意味では動きはすごく、トリッキーで速いと、はい、いうのがこの魅力ですね。
で去年の春はこの小説版ストーリーの地上編の主人公機ワグテールの改造パーツが付録についたんですが、今回は宇宙編の主人公機ケストレルのプラモデルが丸ごと付録になっちゃったというのがすごいところでありまして、うん、で、課題のプラモデルなんですが、林田さん、
はい、
このケストレル先週早組対決であっという間に作ってしまいましたが、私非常に間口の広い大きいプラモデルだと言いました。プロ級の腕前を持ち主の方はこのケストレルのプラモデルを作ってとことん楽しむことができる、
うん、
そのあたりを今回はですね木村副編に詳しく解説していただこうということなんですね。はい、ではお願いいたします。
はい、まずこれ普通に組むだけで、ガンダムの立ち姿の、かっこいいケストレルになるんですけれども、
うん、
まず一つ魅力としては、
はい、
いわゆる可動の部分を、排してはいるんですけれども、その分このディティール、彫刻ですよね、うん、
はい、
これが非常に細かくなってます。
そうなんです
か、はい、特にですね裏面シールドの裏面なんかにもしっかり、実はディティールが入ってるんですね。はい、こういうところにも非常にこだわっております、
うん、
で後ろ見るとですね、ちょっとガンプラ作った人だったらなんとなく分かると思うんですけども、よく見るとですね、パーツの例えば足首であったりとか、股関節腕の肩のところであったりとかに、何かこれポリキャップ、ポリパーツがポリキャップが入りそうな
本当だ、
穴が開いてるんですね。
そうはい、このケストレルなんですけれども、ちなみに全くの無可動です。
そうですね、今の段階ではね、
頭が上下するだけです、しかしポリパーツが仕込めるようになっている。
そうです、はい、まあ、本当にちょっとした改造、ちょっとした改造って言ってもですね、うん、僕らみたいなそのガンプラを普段作ってる人じゃなくても、本当にニッパー一本だけでちょっと、ポリキャップを組み込める部分もあると、
はい、だけどですね林田さん、
はい、
ポーズつけるのが苦手な人って多いと思うんですよ、ガンプラ作る人へね、このケストレルって、
うん、
作っただけで非常にかっこいい立ち姿になるんで、
ええ、
ポーズつけるのが苦手だって人とか、うん、飾るときいつもすだち状態で、すだちって言ってもあの柑橘系のすだちのことじゃなくて、
みんな知ってるよ、
わかりますか、
わかるわかる、
わかりますよね、すだちで飾ってるよって人は割とこのままでもかっこいいですよね、
う
ん、木村さん、
そうですね、
なんかちゃぶ台をひっくり返すような話を今私してますけれども、はい、しかしポリキャップを仕込むといろんなポーズをつけて飾ることもできるし、夢が広がりますね。そしてそれが簡単にできるのが今回のフロッキットであると。
はい、はい、実はタッチポーズだけでももうちょっと例えば足を広げるとか、うん、ガニ股にするだけでもさらにもっとかっこよくなるんですね。
ちょっと待ってください、これひょっとして、はい、ポリパーツを仕込んだ、
組み込んだやつですね、
組み込んだ完成品を、
はい、木村さんが今日の戦いに向けて練習したものですか、これは。
これはね、電撃ホビーマガジンの3月24日売りの記事の中で、プロモデラーの桜井信之さんが、改造したものです。
ほープロモデラーが作ったものですか。
ちょっと待ってください
林田さん、おやおやおや、
同じすだちでもね、
はいはい、
違う、やっぱりポリキャップが仕込んであると、
本当だ、
かっこいい、自然
すだちでもかっこいいけれども、やっぱりね、改造するとさらにかっこよくなると、
すだちの巣が違いますね。
そう、日村さん、
そう
ですね、どうせ食べ物に行くから、
これはすごいわ、はい、でもなんか木村さんの今の説明を聞いてますと、うん、ポリキャップを仕込むにあたっても、うん、難しいところもあるし簡単なところもありそうですね。
そうですね、特に簡単なところからこれ説明しちゃってもいいですかね。
どこですか。
例えばですね、この足首のパーツ、
足首、はい、
足首って、しっかり設置させるためによりよく動かした方が、足を開いたときにしっかりガシッとこう足が立ってるようになるんですね。
第一にね、ガシッと踏ん張れますよね。
それをじゃあどうするかというところなんですけどね、
は
い
は
い、
どうするんでしょうか。
はい、ここにですね、
ここに撮る木村さん、ラジオ
だから、ね、
ごめんなさい、足首のこの、下のところにですね、ポリキャップを入れられる、
はい、穴がありますね。
本当
はこれ、うん、はい、そこにですね、ポリキャップの PC123 プラスというポリキャップが、
これ通常ガンプラ買うと余ったりとかする場合もありますね。
そうですね、ほぼついてくるものなんですけども、これのですね、ポリキャップ N というのがあってですね、N ですね、これがそのまま実はパカッとはまるんですね。
ああ、
ぴったりはまりました。
これぴったりはまってますよ、
ほうほうほう、確か
に。
で、ちょっと先に言っときますと、はい、今回バンダイさんご協力いただきまして、はい、この PC123 プラスというのをですね、はい、バンダイさんの方でこのポリキャップだけで単独で通信販売をしていただけることになりますので、1個ガンプラをですね買ってきて、そのポリキャップ抜かなくてもこのポリパーツを、通販で、申し込めば、はい、ポリキャップだけ購入することができますと。
あら、それは耳寄りのお知らせ、
サービスをしていただいているので、ぜひ活用してほしいなと。で、ちょっと続きいきますけども、これポリキャップはめただけでは実は足首って、きちっとはまらないんですね。というのも、もともとポリキャップを組まないときにはめ込むための軸がこれ邪魔しちゃってるんですね。
T 字型のやつですね
、はい、その T 字の横をですね、
こ
う切っちゃうんですね。
T を I に変えるわけですね。
これを T を I に変える。
あら、はい、惜しげもなく切ってます今、
角もちょっとこう、こんなのね、適当でいいんですよ、丸くなればいいんですよ、ね、
まあ、はい、どうせポリパーツで隠れちゃう部分ですからね。
そうです、そうです、ね、もっとね丁寧にやるならば、デザインナイフとかね、カッターなんかで軸をきれいにすればいいんですけども、見えないのでそんな気にしないという人はもうこのままで。
その割には緻密にされてますね、木村さん。
やっぱり性格が細かい、
ね、そうですね。
やっぱね、もともとモデラーです
ね。モデラーだとね、そうなんですよね。
で今、
軸を切り飛ばして愛にして、なるべくこう鳴らしました、丸くですね、そうすると
カチ
ッと、はい、
あ、あら、あ、動くようになった。
足首が
グリグリと動くようになりましたね。
よ、これが、
そうすると立つときもきちんとホールドする力も増すと。
そうですね、これポリキャップさえあれば本当に今ご覧いただいたように、数分でできちゃうと。
本当ね、はい、簡単ですね。
ほら、木村さん、
何を言いたいんですか。何を口ごもっているんですか。
WO とかシードの時のね、
無可動のプラモデルですか。
無可動の FFG のプラモデルも足首だけ動くとかなり立ち姿が自然だったんですけど、
そうなんですよね、
今回のこのケストレルもそうですね、
はい、
ちょっと最近ね、単語が出てこなくなっちゃって、私もだんだん、
ね、まあ、お互いに ね、それはしょうがないよね。
皆さんもだんだんそういう年齢になってきました。
もうなってきましたね。でもアナウンサーとしての致命傷で大丈夫ですか。
痛いとこつきますね。
僕はいわゆるお話がプロではないので、ただあれです、物書いてても言葉が出てこなくなったりとかすることはありますね。
はい、今回ほらバンダイがまた協力ということですけど、
はい、
どうなんですか、やっぱり雑誌の付録でこうやってつけるときには、ガンプラつけるときには編集部全体のやっぱり気持ちが高ぶったりなんかするもんなんですか。
そうですね、もちろんやっぱりこれだけすごいものをバンダイさんにつけていただく、協力していただくということで、本自体も気合は入ってますね。
はい、今日はですね、スタジオにですね、これ2004年1月号の付録だったガンダム TR-1 ヘイズル会のプラモデルを持ってきてるんですが、
はい、自宅からね、
自宅から持ってきて、これがね、多分ガンプラのフルキットの付録としてはこれが最初でしたよね。
そうですね、
これの出来がものすごくよくって、はい、私は感動してこれ3つも持ってるんですけれども、
う
ん、
そうですか、
そのうちの2つを今日はスタジオに持ってきていますが、もともとだからその HGUC のヘイズルが出る前にこれが出ちゃったっていうのはすごいことでしたよね、当時ね。
そうですね、はい、
で聞くところによりますと、はい、今回 の, ケストレルなんですけれども、まあ、ヘイズル会の例があったからもともとプラモデル出す計画だったんでしょっていう話もあるみたいなんですけど、そうでもないんだそうですね。
そうですね、そうでもないです。僕らはガンダムのこういったまあ、サンライさんにご協力いただいて、オリジナルのストーリーを作るときにはもちろんプラモデルというのは視野には入れるんですけれども、最初から発売ありきではやらないですね。
決まってるたわけではない、
決まってるわけではないです、
ね、はい、ただその、まあ、ガンダムドットインフォと電撃ホビーマガジンのそれぞれの連載が非常にこう盛り上がってきたのと、まあ、小説自体の面白さもあったし、でどんどんどんどんこう盛り上がっていって付録という形になってるわけですよね。
そうですね、うん、皆さんのお声としてやっぱりガンダムケストレルの立体が欲しいよというお声がこういった形で付録になると、はい、思っていただければ。
やっぱり何ヶ月もかけて準備するもんなんですか。
そうですね、もう半年以上ですね、6ヶ月以上かけて開発しますね。
そうですか、は
い、そうですか、そうですか、
かかるんだね。
やっぱね、一つの商品を作るというのはっていうか、これ付録ですからね、雑誌のね。
ねえ、驚きですよね、
うん、だってでもこれはもう模型屋さんで売っていていいレベルだもの。だってまあまあ、もちろんバンダイさんがね、作ってるということですから。
いや、これは買うっきゃないね。
買うしかありませんね、
うん、
何個買ってほしいですか。
そうですね、実はこのケストレルですね、どんどんパワーアップしていくんですね。はい、3月24日売り号ではすでにそのパワーアップした姿が、はい、活躍しますので、そういう意味ではですね、とりあえず最低でも2個は買わないとまずいだろうなと思います、ね、
まずいですか、
まずいですか、
はい、
まずいですね、
まずはパチパチ組んで飾っとくよ、ポリキャップを仕込んで稼働用、次のバージョンですね、パワーアップしたバージョン用ということで、まあ、3つ、
3つ、
ね、
3つは、
はい、3つは必要じゃないかなと。
色塗りもほら、はい、塗装もね、楽しまんばい関係ね。
そうですね、
またこのケストレル塗装難しいですよね、これ。
はい、まあでもそのね、模型の醍醐味ですからね、塗装はね、うん、はい、
さすがエアブラシの魔術師は言うことが違いますね。
まあ多分ね、塗り分け大変だと思いますが、それも楽しみの一つ、これによって、多分そういったマスキングとか塗装がうまくなるんじゃないかなと、さらに、いう意味では模型師がつける付録としては、うん、僕個人としてはすごくいい付録じゃないかななんて自画自賛しちゃいます。
自画自賛ですよ、はい、じゃあこのあたりでコマーシャルタイプです。いや、コマーシャルタイムです。
お前が聞かせられないラジオをやったんだな。
聞かせられないラジオじゃありません。
ネタ上がってんだ、排除しろ。
だから聞かせられません。
お袋さん、今年還暦だそうじゃないか。泣いてるだろうな。どうだ、そろそろ聞かせてみないか。
聞かせられません。
もう悲しませるのはよそうや。
だからだんだん聞かせられません。
あの宇宙戦艦ヤマトオリジナルジャージの新作がついに発売決定。待望の島大輔モデルが商品化。さらにたくさんのご要望にお応えし、 古代進むモデルの S サイズも発売決定。宇宙戦艦ヤマト全ファンに捧げるオリジナルジャージです。これを着ればあなたも宇宙戦艦ヤマトの乗組員。数量に限りがございますので、予約で確実にゲットしてください。ただいま YY 貿易ホームページにて好評予約受付中。商品内容など詳しくは YY 貿易の通販サイトをチェック。さて今月のプレゼントはスターウォーズエピソード1の人気キャラクターダースモールのベーシックフィギュアを1名様へプレゼント。プレゼントをご希望の方は NBC ラジオ聞かせられないラジオのホームページへアクセス。プレゼント応募フォームを通じてお申し込みください。今月のキーワードはダースモールです。長崎佐賀以外の方も応募できますよ。
あっという間な感じでした。あとキカラジタンが可愛かったなと、すごく可愛かったです
って言ってるけど、
もうこれは今日夜のお土産に例のものを持って帰ってもらわないといけないですね
ホテルでカサカサカサ
カサカサカサカサ
カサカサ
寝れない感じになりますね。
すいませんね、うちのキカラジタンは罰とご褒美が同じタイプの子なんで
分からないみたいですね、どうもね。
どっちにしろ足がいっぱい多い生き物をね、用意してるみたいですけれども、まあ今夜はね、楽しく長崎のホテルで過ごしてみてください。
ちょっと東京に持って帰っていただいて
褒めた意味がなかったですね
さて、はい、今回はですね、電撃ホビーマガジン5月号付録ケストレル、まあ、今回はというか先週から2週間引き続きでご紹介しましたけれども、新刊本も出版されています。機動戦士ゼータガンダムガイデンアドバンスオブゼータ時に抗いし者、 エウーゴの総翼第1巻ということで、要するに宇宙編の第1巻ということになりますね。
そうですね、
はいはい。で基本的にですね、先週も私ご説明しましたけれども、ゼータガンダム本編を見てない方でもついてこれます、はい。そして宇宙編から読んでも多分大丈夫です、はい。かなり面白い作品ですので、小説版も読まないとちょっともったいないなと思います。電撃ホビーマガジンに連載されているのは小説版の、まあ、いわゆるハイライトシーンを、
はい、
まあ、フォトストーリー仕立てにしているということですので、まあ、どちらもお楽しみいただければなと思います。お別れの時間が近づいてきましたが、あの木村さん結構この番組聞いてくださってるとか、
はい、拝聴してます。
拝聴ですか、は
い、拝聴しております。
拝聴なんですね。
拝聴ですかって出てきましたよ今、
ね、
さすが関西人にはノリが違いますね。
そのうち華厳の滝とか言い出すかもしれませんよ。
言い出すと言っても華厳の滝じゃありませんね。
ないですね。
どのなんか木からじの どんなお話がこうビビッときました。
そうです、僕ね、俺の好きなオープニング、
このところやってい
た、ね、面白いですよね、はい。
このところ4回連続で調子に乗ってやっちゃいましたけれども、
はい
はい。木村さんの好きなオープニングって何ですか。
僕はね、いろいろあるんですけれども、やっぱり宇宙戦艦ヤマトですかね。佐々木勲さんの歌われる、初めのこうぐわーっと音が鳴った後に音楽始まるんですけど、かなりやっぱそう燃えますね。
スタジオにたまたま木村さんが編集した宇宙戦艦ヤマトモデリングガイド完全版があるんですよ。
あ、偶然、はい。
これはね、2500円しましたけどもちろん買いましたよ。
ありがとうございます。
これかなりいい本ですね。
ありがとうございます。
参考にしてました。あとでサインください。
やっぱり木村さんを超えられない。
超えられませんね。
でもいい戦いでしたよ今回振り返ってみて、
はい。
もう僅差でしたよ
途中までね。
途中までね、うん。でもある意味ね、出来には今回ほらこだわってないでしょ。実際にはスピードだけだからね、うんうんうん、出来という意味ではね、村山さんきちんと作れてました。僕ここで見たけどね、木村さんねちょっとね不完全なね組み立ての部分があった。終わった後こっそりこうキュッキュッと押さえてる僕見ました。
実はちょっと焦ってたんですか木村さん。
かなり焦ってましたね、はい。
とりあえずもう完成させなきゃっていう感じでしたね。
じゃあ頑張った甲斐があったか
な、ね。 3回目どうですか。
3回目ってありですか勝負は。
そうですね、3回目もぜひ、はい。
これはちょっと現地へちゃった。
なんかもうちょっと面白対決、もっとハードなのいきますかね。
ハード
改造対決とか、ね、
一晩かけて山田
さん、はい、一晩かけて、はい。
一体
今度マラソン勝負
何時間輸送するんだ。あ、ところで今回はですね、
はい。
なんと木からじさんにスタジオに来てもらいましたけど、木からじさんの感想はどうかな。
っていうか私がせっかくスタジオにいるのに出番少なすぎるじゃん。
そうだね。
そうだったね。この怒りのハンマーと船虫は誰にぶつければいいの。
ちょうどね、東京からお客さんが来てるよ今。
さて次回は、
はい、新年度も乗り切ったぞ記念、やっぱりやります俺の好きなエンディングでございます。
っていうかいきなりエンディングかよ。
ツッコミだよ。ツッコミありがとう。というわけでしれーっと新年度も乗り切っているこの番組でございますけれども、
そうですね、
引き続きお楽しみいただければと思います。
はい。
今日はゲストに木からじさん、ゲストなんだろうかこの人は、そして電撃ホビーマガジン編集部副編集長木村学さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ぜひ3度目の対決もよろしくお願いいたします。
はい、今度は東京でお待ちしております。
お聞かせられないラジオ、お相手は
林田しけかずと
村山ひとし、
あと木からじさんでした。
それでは皆様、
また毎週。